イランカーテ、おはようございます。2012年2月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ、第130回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるビラトリ町2部隊の子ども図書館の外の様子ですけれども、雪がたくさん積もっております。2月4日は立春でですね、暦の上では春ですが、北海道はまだ、寒さも厳しく、さらに今年は例年になく雪の多い年です。岩見沢市では、約倍近い積雪があるというふうに、例年の倍近い積雪があると報道されております。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月25日付北海道新聞の夕刊より、アイヌ文化理解促す室高大教授ら4人、県理教科へ共著。室蘭工業大学の教官ら3人と日高管内ビラトリ町のビラトリアイヌ文化保存会事務局長で同大学客員教授の貝沢浩一さんが、共著アイヌ民族の復権、先住民族と築く新たな社会を出版した。固有の土地や文化を守るアイヌ民族の権利強化を訴えている。3人は社会環境論の丸山博史教授、基礎文化論の松名隆准教授、現在は龍谷大学勤務で憲法学の奥野恒久教授。同大学は工学専攻の学生にこそ自然に根ざした文化を学んでもらおうと、2000年からアイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんを客員教授に迎え、アイヌ文化の講義を実施。共著の4人は、2006年からアイヌ文化の基盤である自然環境保全や先住民の権利確保について共同研究を続けてきた。共著では、アイヌ民族の先住性が認められた1997年のイブタニダム訴訟判決後も、ビラトリダム建設計画など、アイヌ民族の生活や文化が軽視されていると指摘。文化の共有権や土地の占有権確保には、一層の法整備が必要と主張している。先進例として、独自の議会を開設し、国の開発行為や文化施策に発言できるフィンランドの先住民、サーミについて紹介し、現地の研究者と貝沢さんとの対談も英文で収録した。二部谷ダム訴訟の原告だった貝沢さんは、現在もダム建設予定地周辺で独自の環境調査を継続。この本がアイヌ民族の暮らしや文化、環境保全のあり方を考える一助になれば、と話す。出版は法律文化社、2415円で道内主要書店にて販売中。二つ目のニュースは、2月3日付、毎日新聞、ヒトランより、アイヌ民族党を結成し、代表に就任した茅野史郎さんの記事を紹介します。生まれた時から、家庭ではアイヌ語での日常会話がなかった。民族の証は言語が似合う。だからこそ、アイヌ語にこだわり、独学で身につけた。ニシパウタラ、カッケマウタラ、ウエカラパワケ、ヤイコプンテク、 紳士、淑女の皆さん、お集まりいただき嬉しく思います。1月21日に北海道江別市で開かれたアイヌ民族党決闘大会はアイヌ語で始まった。大学卒業後、東京のコンピューター会社で働いていた。父、茂氏はアイヌ民族初の国会議員。反発はなかったが、詳細があるんだから金儲けをした方がいいのに、と冷めた目で見ていた。だが29歳だった87年に、父に誘われ、カナダの先住民族、クワクワカワクを訪ねた。70代以下は英語しか話せず、子供への言語教育に取り組む姿を見て、我々も一緒だ、と目覚めた。父のアイヌ文化、言語保存活動を手伝うため、翌1988年に北海道ビラトリ町に帰郷、アイヌ語を学び始めた。父は、アイヌの言うから、叙事詩の伝承者、カンナリ・マツがローマ字で記した言うからの日本語訳を約30年間続けた。父が他界した2006年からは医師を継ぎ、翻訳している。2008年にアイヌを先住民族と認める国会決議が採択されたが、差別は消えず、生活困窮者の割合は高い。民族の声を国政に届けるため、2013年の参院選で議席獲得を目指す。昼間は議員、夜は編集、父の勤勉さにはかなわない。しかし、困難な状況でも絶対に諦めないという信念は父に負けないつもりだ。3つ目のニュースは、朝日新聞の日本人脈記、紡ぐ、織る、第9回より、アイヌの織物、民族の心。北海道二豚にでアイヌ研究に取り組んだ茅野茂は、実は若い頃、アイヌの人々の習俗が嫌いだった。父、清太郎は、酒を飲む前に必ず指先を杯につけて弾き、酒を火の神に捧げた。古臭いしきたりだと茂は思っていた。アイヌ民族の文化に詳しい父のもとには、全国から研究者が来た。ある日、父が研究者に、新規の杯を気軽に譲るのを見た。これではアイヌ文化は研究室にしか残らない。危機感を持った茂は、それから民具を集め始めた。古老を訪ねて、言葉の研究にも取り組んだ。茂と結婚して3年目だった玲子も、幼い頃に母に習ったアットゥシ織りを再開した。アットゥシは、ニレ科の樹木、オヒョウの樹皮を剥いで、内側の繊維で織る。濡れても乾きが早く、体に絡みつかないから労働着にいい。北日本の船乗りに愛用された。木が十分に水を吸い上げた夏に、柔らかくなった樹皮を剥ぎ、家にこもる冬に織る。繊維は硬い。水に濡らさないと折れないから、指先はいつでもひび割れた。今は楽になりました、と玲子が笑いながら見せてくれたのは霧吹きだった。昔は何もなかったもの。かつてアイヌの人々は、鮭の皮で服や靴を作った。ロシアのアムール川流域でも作られていると聞き、一人で教わりに行ったことがある。通訳にも現地の方言や裁縫用語はわからない。それでも身振り手振りで酒革100枚を買った。作った靴や松井の衣装は各地の博物館に収まった。玲子は今も暇さえあれば旗に向かう。すると、12歳の時に亡くなった母とつながっているような気がする。そして、遠い祖先とも。玲子は毎月札幌でアットゥシ織りを教えている。若いアイヌたちにもその歴史を感じてほしいんです。茂は1994年にアイヌ初の参議院議員となり、アイヌ文化振興法の成立などに尽力した。茅野茂のアイヌ語辞典も編集した。助手となったのが金沢市出身の本田裕子だ。北大でアイヌ史を学んでいた1982年、茂が札幌の朝日カルチャーセンターに講義に来たとき、最前列に座ったのが縁だった。1年間、居候させてください、と手紙を書き、茅野の自宅2階に間借りした。本田は茅野の手伝いに徹すると決め、研究は捨てた。茅野が古老の話を聞いていても、自分用の録音はしなかった。自分のためにやっていたら、アイヌの人たちとは付き合えなかったと思います。 1年の居候はいつの間にか11年になっていた。現在は札幌大学の副学長。アイヌ語で育て合うを意味するウレシファ小学生制度でアイヌの若者たちを育てるのが使命と信じている。札幌市の染色家小川さなえは小学生の頃、球長にも選手にもならないように気をつけていた。目立てばアイヌのくせにといじめられるからだ。親になり自分の娘も同じことをしていると知って愕然とした。差別は私の代で終わりだと思っていたのに。さなえはアイヌ文化伝承の会を作り、魔物を寄せつけない力を持つというアイヌ刺繍に打ち込み始めた。苦労して和人に育てたのに、なんで今更アイヌに戻る、と泣いた母、カタコは、サナエの決意を知ると、新聞紙を切り、曲線を組み合わせたアイヌ伝統文様を教えてくれた。サナエは、その文様を壁一面を埋めるような大きな刺繍にする。アッツシやアイヌ文様は、単なる織物じゃない。民族の心、私の宝です。つい夢中になり、気がつくと朝まで刺繍をしていることがある。さて、最後の記事です。本日4つ目のニュースはイベント告知です。第23回シシリムカアイヌ文化祭が2月19日日曜日12時より、ビラトリ町本町のビラトリ町中央公民館で行われます。二部谷アイヌ語教室子供の部の子どもたちは、スズメの酒盛り、ほかカムイユカラを演じます。また、二部谷アイヌ語教室大人の部の皆さんは、これまで練習してきたカムイユカラを、演じます。また、ラジオの大野さんも参加している、サマニ民族文化保存会は、特別公演として古式舞踊を披露されます。他に特別公演として、川名の和信さんによるユカラもありますので、お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。それでは、今日のニュースについて、シローさんからお願いします。
はい、ニュース4つありまして、1つ告知がありましたけれども、2月19日のシシリムカアイヌ文化祭、第23回目となります。私は実は第1回目からですね、出ております。途中1回だけちょっと事情があって欠席してますけども、歴史はあるなと。もう23回ですから、もう出る方も、初回、第1回目から出てる方は木端幸子さんなんですよね。ですから本当にこの文化祭っていうのは続けていくことによって出演者が実は育っていくというようなそういう文化祭です。うん、まあぜひですね、神戸の方もビラトリ町二部谷、失礼しました、ビラトリ町本町のですね、中央公民館にお越しください。2時間半、びっちりアイヌ文化に触れることができます。期待しております。以上です。
ありがとうございます。シシリムカアイヌ文化祭は2月19日日曜日です。それでは地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。